週も始まりましたフィッシングトレインサポーディットバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョセこんばんは。
ゆうさん、げきさん、今週もお願いします。こんばんは。
4649
お願いします。
よろしくお願いします。
4649
というところで、まあちょっと今週まではね、ラジオ撮ってみたいな感じで、来週あたり行けないですかね、スタジオ。
そうですね、来週あたり
行きたいんですけど。
行きたいですよね、ちょっと来週あたりは。
ね、来週あたりちょっとあれですよね、来週あたり行けそうかななんて思ってるんですけど、どうですか。
いや、もうその方向性で進めたいと思いますよ、本当に。
ね、先ほどもはい、あの
本当に
局長とその話になったんで。
そうといったところでですけども、
はい。
うん、相変わらずあれ、スタジオの情勢はなんか結構声も通ってていい感じで、
はい。
なんかあの伸び伸びとやってる感じはすごいあるんですけど、どうですかスタジオ。むしろ一人はでもつまんない。
一人だと寂しくてもう空元気になっちゃうんですよね。
あまあでもいいんじゃないですか。
大丈夫だろう。
いやでも来てほしいっすよ、もちろん。
まあちょっとそろそろね、はい、来週ぐらいからは行きたいなと思ってますけどね。
はい、ぜひお願いします。もう楽しみにします。
といったところで、あの先週は3年半ぶりに関谷さんが遊びに来てくれたんですけれども、
はい、そうですね、
やっぱ3年半も呼んでないからさ、もう、はい、まだまだ話すこと話したくないと思うんだよね。
間違いなく一週間
ないですよ。お前関谷さんちょっとへそ曲がってたか
な。いやいやいやいやいやいや。
お前ちゃんとその辺の気をちゃんとやっとけよ。まずいよ、あれじゃん。
ちゃんとね、俺たちが戻した的なところあるもんね。
そうそうそうそうそう。うん、
すいません。
そこはパイセンだから、そこちゃんとやっとけよ。はい、
まあ、多分全部聞いてると思いますんで、そろそろ紹介ですか。
あれも 笑い声が聞こえてきた。
ではですね、今週もお越しいただいております、エバーグリーンプロスタッフの関谷マノプロのご登場です。こんばんは。
3年半ぶりと1週間ぶりです。
こんばんは、こんばんは、
こんばんは、こんばんは、
こんばんは、
お願いします、今週も。
何
ご無沙汰しちゃってすいませんね。
来週は何スタジオってどういうこと。
来週はスタジオに行きたいなっていう感じなんですけど、
当てつけですかね、俺のね。
もう狙ってるかのようにね、狙ってるかのように
、狙いさだすだらしと
呼ぼうよ。
本当ですよね。
俺も東京に来てよ。
いや本当に、
いやそんな、話はさておきですよ、関谷さん。
はい。
先週はディスタンスを取って、
うん、
チビホックとゲジワームを投げれば、
うん、そうそう、
魚が結構遊んでくれるような感じになってきたぜ的な話でちょうど終わりましたけども、
そうそう、相変わらずね、それ継続してるよ。
あ、そうですか。
あ、本当ですか。
相変わらず継続しててくれて、
いいですね。はい、
水位もね、あの減ったまんまなんで、まあ、これから今度は安定するんじゃないかな、うん、魚たちがこう、
はいはいはいはいはい、
見てるところを、まあ、もうシャローちょっと減ったなみたいなところで、
うん、
さらにね、ボイルが強くなってるって感じかな。
お
うん、前回そういった感じの、その釣りで釣れてるっておっしゃってたじゃないですか。これからの時期はもう結構安定して、魚小さいのもその選ばず、でかいのもコンスタントに連れてくる感じですかね、うん、
と思われるのと、あとは今後これからこう梅雨が明けて、
はい、
夏をこう迎えてくるところに話を持っていくと、今度だんだんとこう水門とかね、護岸の壁とか、そういうところにこう魚がついてきたり、あとは今もね、ボラの子供がこう塊で大群で泳いでるんだけど、
はい、
これがね、小さいグループになっていって、それがあち際とか水門の角とかにこう、うん、なんていうのかな、沿って泳ぐようになってくる時期が来て、そこに今度またね、バスがボイルをし始めるタイミングがやってくるので、そういう時にはもうあれかな、山線香とかさ、エバーグリーンの バスエネミーとかああいうものを枠書きしてパテホールっていうのが開幕してくるって感じかな。
なるほどね。
でまあ本当に初夏というかね、もう梅雨が明けてもう夏になってくると、もう朝夕の場ね、トップウォーターとかクランクベイト、スピナーベイト、まあ、みんながやりたいと思えるような釣りがそつなくできるようなタイミングが来るんで、今はエビパターンのそのドシャローのロングキャスト、うん、でこれから1週間2週間になってくると、まあ、水門の壁、護岸の壁、うん、あの杭とかね、岸から1個目の杭とかそういうところで、はいはいはい、さらにポールベントが効いてくるっていうのが、まあ、今までやってきた自分の中の王道パターンかな。
なるほどね。
だから、まあ、バスエネミーとかをいっぱいね用意して、まあ、バスエネミーは 3.5 と 4.5 っていう2種類があるのと、カラーも豊富なんで、まあ、いろんな色、うん、まあ、できる限り持ってってもらいたいのが、みんなが大好きなグリパン系とかブラック、うん、あとシナモンとか、そういう色が自分の中では多く当たってるんで、あと夏はチャートとかピンクも来るんで、
はいはいはい、
そういうのも用意してもらいながらバンバン落としていく、まあ、朝夕はトップウォーター巻物、うん、で日中はそういう壁のシェード側を縦に落としていくっていう釣りをが楽しめる感じかなって思うんだよね。
なるほどなるほど、
楽しそう。
まあ、でもそんな関谷さん、今その、まあ、これからの、 その、まあ、王道のこの関谷さんが痛感してきたパターン、の中で今護岸とか、あの水門とかっていうキーワードね、あの足元のキーワードが出てきましたけれども、そういえば関谷さんといえばですよ、今まああのリモートなんでちょうどパソコン見てたんですけど、
はい、
スーパーショートオロット護岸っていうロット作ってるじゃないですか。
そうなんですよ。
ちょっと気になるんですけど、それ何なんですか？
とね、あの、はい、長さがね、4フィート10インチなのよ。
はい。
4フィート10インチ。
148センチです。148センチ。
はあ。
そうです。ウルトラショートロットで、はい、これね、10年ぐらい前に、まあ、遊びでこういう短い竿を作って遊んでたのね。
はい、
で、まあ、その走りというか、そのなんでそういうものが必要かっていうか使いたいかなと思った理由は、単純明快にこうその岸とかそういうところにロッドティップをぶつけたくなかったのね。操作とかそんなものの以前の前に、はい、こうどうしてもこうティップをぶつけてしまったりとかして、こう投げる姿勢が崩れてしまってて、コントロールがしづらいなっていうところから、じゃあ短いならいいんじゃないのっていうところから発信したもので、
はいはいはい、
なんだけれども、まあ、それが時代が進むにつれて、こう全国的にいろんなフィールドが護岸整備され始めてきて、でまあ、自分もいろんなところをね全国行かせてもらってる中で、護岸っていうところがやっぱりね着目していかないと魚がこう取れない時代にもなってきたなっていうのは感じてて、これをもっと煮詰めていこうと、で世の中にはね普通のね6フィートから以上のロットっていうものが出てて、遠くに投げたり遠くのものを操作するロットはあったけど、近距離、まあ距離でいうと15メーター半径ね、半径15メーターをきっちり取ろうっていう道具がなかったなと思いつつ、まああの作り込んでいったんだけれども、昔はねあのショートロットでファーストテーパーっていうのが作れなくて、スローテーパーしか作れなかったんですよ。で、まあ、スローテーパーになってくるとフィネスもののルアーが投げづらかったり、どうしてもパワーが逃げてしまったり、じゃあ短い竿でチューブラーでファーストテーパーを作ると、もう今でいうとトラウトをねやるようなロットを
作
った んですね。で、まあ、技術が発達してソリッドティップというものをこうコンポジットできる技術の時代に突入してきて、おこれはということでもう一回そこに着目して製品を作り上げた。それが生まれたのが、まあ、護岸というこのショートロットなんですよね。
なるほど。
要するに、まあ、今まではこう竿をぶつけたくないなっていうところから、今だと近距離15メーター以内のところをきっちりこうキャストができ、アクションでき、当たりを取れ、フッキングでき、 ファイトをきっちり取るっていう、もう片手一本で全部が集約できる、まあ、本当に攻撃型の近距離ロッドっていうのがコンセプトとしてあるというものですね。これ
なるほど、
ね、
まあ、でもそれもあれですよね、やっぱり関谷さんならではですよね。
間違いないですね。
言ったってね、その際の部分って、まあまあ霞にゆかりがある人っていうのは足元がね大事だっていうのはよく分かってると思うんですけど、まあ霞だけじゃなくておかっぱりもそもそも足元結構大事じゃないですか。
そうだね、
そうですね、
それ野池だろうとどこでもそうだと思うんですけど、
うんうん、
で意外にやっぱりなんかこうテンション上がっちゃって初め投げたい感みたいのもあったりとかして、
うん、
なんか足元を丁寧に打つけど、
うん、
なんかやっぱ先に投げてみたいなのが先行したりする時もあるじゃないですか。
ありますね。
うん、まあ、そこはルアーの醍醐味でもあるしね。
そう、うん、
そうですね、
うん、なんでまあそこを言ったところからやっぱその釣るには足元を忠実にやるのがいいんだぜって言った、まあ、そのメッセージも含め、
うん
うん
うん、で関谷さんが霞に移り住んでからって言ったところもそうだし、うん、で考えるとまあまあ本当にあれですよね、五眼っていうネーミングすらマッチしてますもんね。
名前が結構パンチ効いてますよ、
はい、でもね、レンタルボードに超人気あるんですよ。
あ、
へー、
そうなんすか。
名前変えようかなと思って
レンタルに変えようかなって。
レンタルに、
レンタル
さあ、この辺で1曲いっておきましょうか。
はい、ではですね、今週の1曲です。アドで夜のピエロ。
はい、今週もリモートですけれども、今週も関谷さんが遊びに来てくれてます。
ありがとうございます、
はい、どうぞ。
いや、ちょうど前半はね、あのショートロッドの、ネーミング五感が、五感がね、
はい、
の話をちょろっとしましたけども、
うん、
いやでもなんかそのショートロッド、あのちなみにちょっと脱線したんですけど、あの先週も脱線したな、ちょっとあの俺も今あのショートロッド作ってるんですよ。
お、
うんうん、なんですけど、
うん、
正直あの4フィート10インチって言ったところにはいかないっていうことになかったんですね。あのその4フィート10インチにしたそのなんつーの、そのレングスになぜしたんですか、うん、
これね、あの、うん、カスミ、特にカスミの護岸でもそうなんだけど、全国のこの河川とかそういうところの護岸立ってみたときに、
はい、
その自分の立ち位置の護岸から水面までのレベルっていうのが結構同じようなレベルであったりとかしてて、
はいはいはいはい、
自分がまあ今身長は170センチなんだけど、
はい、
これがその護岸に平行に投げるときに、
うん、
なんて言っていいんだろうな、スライドして投げれる、うん、下を、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
水面をピタンと叩かないで、
はいはいはいはい、
肘も開けずにただ真下にスライドするだけで、はい、平行キャストができてしまうっていう長さが148センチだったんですよ、
平均。
うん、これ以上短くするともう竿としての機能ができないのと、
はい、
これ以上長くすると結局はその水面を叩いてしまうんだよね、
うんうん、
そのストレスのそのちょうど合間が4フィート10インチっていうところで、ま
あ、
もちろん全国でいうと水位のレベルがね変動しちゃう場合もあるんだけど、基本平均的に、まあ、霞ヶ浦は減衰しようが増衰しようがその水面を叩きづらくなるっていうことで、まあ、キャスタビリティが大幅にアップする、それが、まあ、もちろん長さで、
じゃあ関谷さんがもし175だったらもうちょっと長かったかもしれないね。
長かったかもしれない
かな。ね、関谷さんが175センチだったらね、
うん、そうだね、
確かに
身長が大きくなればなるほど皆さんこうもっとスライドしやすくなるっていうことなのかな。
そうですね、
楽になりますよね。
で基本的なこう日本の方の、まあ、身長のレベルに合わせたのちょうどいいところがそこの数字っていうのがあって、
まだね、
これは皆さん手に取れてない方たちがたくさんいる中でよく言われるのがこう色物じゃないかとか遊び
物
じゃない
か
って言うんだけど、そうではなくてもう完全に半径15メートル以内をもう確実に魚を取ってやろうっていうもので、で近年ってねやっぱバスってそんなに多く釣れなかったりとかするんで、 かけてしまうと、うんうん、みんな焦ってこう取り込もうとしてしまう人が結構多いと思うんですよ。でその中でこうパワーランドットだとこうパワーが逃げてしまったこうランディングをしてしまったりとかファイトをしてしまうっていう部分が多い中、ショートロットってもうどんな何しようが暴れようが人間が暴れようが、うん、もう確実に弧を描いてパワーを、
はいはい、
フルパワーを貯めていけるんですよ、
うん、
だから回しづらくなるしファイトにも余裕が出てくるし、それが全て片手という部分があって、こう夫のパワー負けしてね、お腹にグリップエンドをつけたりとか、
はい、
両手で押さえてしまうっていうことをしてしまうことがない、もう一度こう高鳴って引きを楽しみましょうっていう部分もあるっていうコンセプトの長さなんだよね。
なるほど、
ね、まあそれね、遠くに投げたいものとかね、遠くに巻いて取りたいってものは今までのロットが十分だったので、使ってもらいつつ、まあ、あの激込みなこう釣り場であったりとか、
はい、
プレッシャーすごい高いところでじっくりやりたい場合にはこういうショートロットを持って、確実にアクションをこう自分が理解できるアクションをしてもらいつつ、自分がね投げやすいようなコントロールのアキュラシーを持ってもらうっていうための本気のショートロットなんで、どこかで触れたらまあちょっと手に取ってもらいたいかなっていう。いう感じ
ね、まあそうですね、今それこそ本当に見てましたけども、お一人様1本かけてお願いしますって書いてありましたから、多分本当にみんなに行き渡ってないんだろうなと思って、
いやーこうね、ありがたいことに、まあ最初はね、なんだこの竿っていう部分はあってね、応援してくれてる人たちはバッとこう買ってくれたり、おかっぱりを本気で知ってる人たちはすぐにこう説明しなくても理解してくれた人たちも多かったんだけど、うんうん、今はもうね、これから説明していきながら皆さん理解してもらって、2本持ち3本持ちっていう人たちも増えてくれてるのかなと思うけどね。
まあでも手返しの良さで言ったら、確実にそのなんだろう、長いロットよりショートロットの方がもう150%いいわけじゃないですか。
はい、
そのやっぱりそこの手返しの良さがその超過を生むっていうのは、正直ね、霞とかになってくると本当にもう事実としてあるじゃないですか。だからやっぱり一回使ってそういい思いしちゃうと、多分もうやべえショートロットやべえってなっちゃいますよね。
まあね、
そうだよね、
そう感じてしまう部分もあるんだけど、まあこれが全てではなくてね、いろんなバス釣りのタックルの中の一部だよね。だベイトビジネスが一気に流行って、ベイトビジネスだけあればいいやって自分も思ったことはあるんだけど、実はそうではなくて、やっぱりこのね、ダイナミックな釣りも時には必要であったり、それじゃなきゃ食わないっていう時もあるんで、まあその中のタックルの一部として、こうみんなの頭の中と、もしも揃えてもらえるなら揃えてもらうっていう部分で、ね、出してみたっていうのは本音かな。
なるほど、
そういうことですね。
まあ俺のショートロットはそこまで短くないんで、あれですけど、
でもあのバス業界で今言ってたその、4フィート10、一番短いんじゃないですか。
おそらくそうだとは思うんだけどね、
っていうぐらい、なんかあんまり、
まあでもそうですね、4フィートだよ、ないっすもんね、
ないっすね、
4フィートって聞いたことなくない、だって、
ないっすね、
ね、でやっぱり、オーバーヘッドキャストをする人たちもね、中にはね、出てきてしまうところに、やっぱりそのルアーの軌道が危なかったりするところもきちんとこう加味してバットを強くしたりとかしてるんで、ギリギリじゃないかな、この長さでどんな投げ方をするかね、人によっては変わってしまうので、ピッチング専用のロットではないんで、
まあそうですよね、
だからそういうところを考えた時に、ギリギリこうね、頭に通過しないっていう長さとパワーを入れてるっていうロットにはしてるけどね。
なるほどね。でもあれですね、かなり攻めてますよね。
いやー、これ10年かかってますから。10年ね、俺いろんなそのテレビの番組とか雑誌でも言い続けてきた言葉があってさ、
はい、
このサウンド、これをデビューさせるためにずっと言い続けてきた言葉が、それがね、
はい、
俺は五眼のプリンスって言い続けてきたのよ。
はい、
みんなには何言ってんだこいつ、ああそうなんだ、五眼ばっか好きだからやってんだなと思ってるんだけど、違うんだよね、これを出すためのもう付箋でずっと言い続けてきたのが五眼のプリンス、だからもうこれが出た時に応援してくれてる人はもうスパーンと 行けるように仕掛けてきたんだけどね。
はいはい、はい、
なるほどなるほど。
ネーミングも互換ですしね。ネーミングも、ね、
間違いないですね。
そこももう互換ですもんね。潔く、
うん、潔いよね。
もう気持ちいいですね。
まあでもなんかちょっと本当にあれですよね、うん、なんだろう、霞特に護岸が多いところでやってる人はなんか、うん、ね、ちょっとどのくらい使いやすいか使ってみるといいんじゃないですか、うん、俺もなんか使いたくなりましたもん、
う
ん、
水門とかさ、柵があるじゃない、
はいはいはいはいはい、はい、
あれもう腕だけ入れればいいんだもんね。
まあそうっすよね、
腕だけ入れてピュッて投げれちゃうんで、
あ、
ね、だからそういうのもさっきの言ったようにね、このなんだ気配を殺すとかそういう部分にもね、少しこう勝ってんじゃないかなと思うけどね。
そうですよね、なんだろう、実動的に結びつきますもんね、その気配を消すっていうのは、そのなんか、
うん
うん、長いロッドよりは気配消せますよね多分ね、
うんうんうん、と思うかな、あと近距離のねアクションってやっぱどうしてもロッド立てられなくなっちゃうんだけど、うん、ラインが手前に来てなんだか操作がしにくくなっちゃうの、うん、やっぱショートロッドってもうロッド立ててもう1メーターぐらい先のものアクションができちゃうんだよね。
あ、まあ、そうっすよね、高くないっすからね、まず高くないっすもん、うん、打点がね、
だからね、だからそういう時はね長いロッドはティップを下げるんだろうけど、そうすると根がかりしてしまうとか、そういうことがあるんだけど、そういうストレスとかも全部こう解消できるようになるのが、まあショートロッドのいいとこでもあって、
ま
あこれでもあったりもするんで、ね、皆さんの戦略の中におっと思ったら考えてもらえると嬉しいかなと。
そうですね、
うん、いや純粋に4フィートあの剣の竿を触ったことがないから、ちょっと触ってみたいですね
今度 ね、あのね、うん、どっかお兄ちゃん今度フィールドよく会うんだから。
そうですね、今度ちょっと、うん、関川さんちょっと例の竿いいっすか投げさせてもらってちょっとこれで1本釣ってきますなんつって
ちょっとさ想像したらさ、ユウがさ4フィート10の竿持ってたらさ、ちょっとその絵がおもろいで
ね、あいつ竿折れてんじゃねえと思うあいつ竿折れもう折れてんじゃねえか竿が
本当だよね、まあそれぞれスタイルがあるからね、
うん、そうっすね、
だからそういうね釣りのスタイルの人が作ったものっていうのはやっぱりですね、魂こもってるから、
そうですね、
お兄ちゃんのお兄ちゃんのショートロットもお兄ちゃんのショートロットに絶対にコンセプトと、
そうですね、
中身が入ってると思うんで、
はいはい、
そこはね楽しみなんでね、ぜひ
間違いないですね、
ぜひただ早くあれしようとしてるんですけど、なんかねいろいろ諸事情がすごいんですよ、世界中でアウトドアブームでね、全然ガイドがなかったりとかね、
ある
なるほど
全然で上がってこねえぞみたいな感じなんですよ、
ガイド事情ありますよね、
あんまり今宣伝したくないんだもん俺も
ですよね
全然結構ね保証分残してくのがもう大変打ち合うかなって思うぐらい、
あそうっすよね、
本当ですよね、
ガイアがねもう遅いから、ね、
確かに
ちょっと大変な時期なんでね、うん、まあそんなこともありますけれども、ちょっと関谷さん、はい、そろそろ時間が来ちゃったんですけど、プレゼントいただけないかなと思います。
あまた来週でいいの？
あまた来週来ます
来週も来てくれるかな
そうなっちゃうともうそろそろ女性か俺と交換してレギュラーっていう感じになっちゃいますけど、
ね、いやいやいやいやいや、
いやいやいや、たまに出るのがいいんですよ。次は4年後ぐらいにしときましょう。
いやいやいや、次はちょっと2年以内には呼ばせてくれないです。
3年以下でしょ、関谷さん。やっぱりもう3年半はダメでしょ。
お願いします。
ダメですかね。はい、そんでね、せっかくね、こう2週に呼んでいただいたんで、まあお気持ちですが、まあ、エバーグリーンにもお話しして、エバーグリーンのね、詰め合わせセット。
はい。
まあ2名の方にプレゼントさせてもらいたいなと思っております。
ありがとうございま す。
リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792にメールアドレスが info@885fm.jp までどしどし応募ください。
はい、
ありがとうございます。
ありますか？
はい、キャスティングからのお知らせです。先日オープンいたしましたキャスティングは筑波店オープンセールということですね、スペシャル企画がいっぱいのセール期間がですね6月22日から7月25日までとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい
はい
はい、
そういうところで関谷さん 2週にわたって3年半ぶりのフィッシングトレインどうでしたか、リモートでしたけれども。
いやー、やっぱりね、面白いよね、2人が上手にねこう引っ張ってくれるから、言いたいことはまだ足りないんだけど、
いやいやいや、次はもう、ね、そうですね、そうですね、そうですね、次は3年後に。
聞いてる人は分からんけ
ど見えてないですもんね、見えてないですもんね。
ゆきちゃんがねセクシーな写真見せるんですよ。
関谷さんのセクシーな写真を、
またあれですね、ちょっとみんな会えてないから会いたいですね。
違いないですね。
はい、ということで関谷さん、
かすみの方来たら連絡ちょうだい。
連絡させてもらいます、
うん、ありがとうございます。
ということで、はい、関谷さん2週にわたりお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、 Enjoy
Enjoy
Fishing。
待ってるよみんな、勝つみで。
ありがとうございました。
もう全然リスナーにさせ、あの、分かりづれっていうね、
聞いてる人まるで分からん。
すいません、
ありがとうございました。
ありがとうございました。